本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書19章28節から40節です。これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみると、イエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んでいかれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれた時、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の御名によって来られる王に。天には平和、栄光は意図高きところに。すると、パリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば石が叫びます。アーメン。虚像と実像という言葉があります。国語辞典に、虚像は実際にはないものがあるように現れて見えたり、実際とは違う姿と定義されています。その反対である実像は、外面の姿を脱ぎ捨てた真実の姿です。一見偽りの姿である虚像は、目に見えてはいけなくて、真の姿である実像は目に見えるべきだと思いがちです。しかし虚像は目に見えても実像は目に見えない場合が多いです。この世は目に見えるものだけを価値あるものとして評価します。スペックという言葉があります。本来は製品の特徴を指すスペシフィケーションの略語です。企業が人材を採用するときに確認し、仕事を探す人々が兼ね備えるべき要件として思われています。どの学校を卒業したか、学生時代に成績はどうだったか、英語の実力がわかるTOEICの点数は何点か、さらにどのような社会経験があるかなどが含まれます。これらの共通点は目に見えるものであり、その証拠資料を提出できるものです。しかし、スペックの良い人と実際に仕事のできる人、またその企業に見合った人が比例しない場合が本当に多いです。なぜなら、目に見えるスペックはその人の虚像である可能性が高く、目に見えないその人の人柄と内的な能力がその人の実像ですが、仕事場で実際に仕事をするときには虚像より実像がもっと重要だからです。また今日の社会は外面的に見えるものを重要視します。結婚するときも大きな違いはありません。結婚相談所にはいわゆる等級表というものがあります。結婚するために相談所に加入した会員を分類する基準です。その項目には職業、学歴、財産、外見などがあります。それらもやはりいわゆるスペックです。 もちろんそこで最高点をもらった男性と最高点をもらった女性が結婚するからといって一番幸せな家庭をなすわけでは決してありません。その人の外面の華やかさが内的な豊かさとともにいかない場合が多いからです。虚像を追求する人生に信仰と人格の成熟はありません。エジプトの奴隷として生きたイスラエルの子孫がエジプトを脱出してカナンまで行く道は難関の連続でしたが、彼らが危機を迎えるたびに神様は彼らが考えることもできなかった方法で神秘の御手を差し伸べてくださいました。葦の海が二つに分かれたことはもちろん、天から降りたマナ、岩から流れ出た水などはすべて人間の限界を超えた神様の御業でした。イスラエルの子孫がカナンの地に入る最後の関門はヨルダン川を渡ることでした。その川をどのように渡ったかについてヨシュア3章14節から17節はこのように明かししています。民がヨルダン川を渡るために天幕を立った時、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時、ヨルダン川は仮入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水は突っ立ってはるか彼方のツアレタンのそばにある町アダムのところで席をなして立ち、アラバの海すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。ヨルダン地方で穀物、麦ですが、穀物を収穫する時期はいつも川があふれて決して渡ることができない時期でした。その時期は今のカレンダーでは4月頃です。ヨルダン川は乾季には幅が約30メートルほどでしたが、その時期にはイスラエルの北側のヘルモン山の雪が溶けてヨルダン川に流れてきたので、川幅が数百メートルになりました。ところが神様の御言葉の入った契約の箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時、激しい勢いで流れていた川の水が止まり、イスラエルの子孫はヨルダン川を乾いた土地のように渡ることができました。つまり彼らは2番目の葦の海の奇跡を経験したのです。彼らが契約の箱、神様の御言葉を前に立たせたのは男だけで60万人、全員を合わせたら200万人を軽く超える人々がこの溢れかえる川を渡ることは不可能なので、神様に全てを預けるという意味でした。またイスラエルの子孫はヨルダン川を渡った後にエリコに到着しました。この町をどのように手に入れたかについてヨシア記6章4節から5節と20節はこのように明かしています。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。 そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らずまっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取った。イスラエルの子孫はエリコを手にするために全面戦争を繰り広げたり、ゲリラ戦を繰り広げませんでした。また傭兵を買ってきて代理戦争を起こしたわけでもありませんでした。だからといってエリコの人々は持っていない最新武器を持っていたわけでも、特別な戦略や戦術があったわけでもありませんでした。イスラエルの子孫の行動はそばから見るには馬鹿げた行動のように見えました。彼らの戦略と戦術は、7人の祭司たちが契約の箱の前で角笛を吹きながら歩き、兵士たちは契約の箱の後ろをついて歩きながら一日に町を一周し、一週間回ることが全てでした。最後の日だけ7度回りました。その後に契約の箱を担いだ祭司たちが角笛を吹き、民が大声を上げて城壁は崩れ落ちました。ここでもいるイスラエルの子孫が町を回るときに祭司と契約の箱を前に置きました。その意味もやはり、神様は私の能力ではこの町を崩すことはできません、しかし神様が約束された地なので神様の方法で成し遂げてくださいでした。イスラエルの子孫がカナンに定着してから約350年余りが過ぎた頃、祭司エリの時代にイスラエルはペリシテとの戦争で敗戦しました。その時にイスラエルの兵士は4000人も命を亡くしました。それでその時に民の代表者だった長老たちが下した解決策をサムエル記第1の4章3節はこのように明かししています。民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。城から主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。長老たちは敗戦の原因を契約の箱が戦場にないからだと考えました。当時主の契約の箱は城にあったので、それを持ってくることにしました。彼らはその契約の箱さえあれば敗れた戦争でも勝利できると少しも疑っていませんでした。まるで刀や槍を一度も使わず、矢を一度も放たなくても契約の箱を前にしてエリコの町を回っただけで一週間でエリコを崩し落としたように、ペリシテの軍隊も崩すことができると信じました。そして主の契約の箱を持ってくるときに、イスラエルの子孫が見せた反応をサムエル記第1の4章5節はこのように明かしています。主の契約の箱が陣営に着いたとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。イスラエルの子孫がどれだけ喜んだなら、地がどよめくほど大歓声を上げたでしょうか。彼らはこの戦争で勝ったも同然だと思っていました。しかし、イスラエルの子孫がペリシテと戦った2番目の戦争の結果をサムエル記第1の4章10節と11節はこのように明かしています。こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの2人の息子、ホフニとピネハスは死んだ。 2番目の戦争で勝利を挙げるどころか、以前とは比べ物にならないほど大敗しました。第1次戦では4000人が死にましたが、第2次戦ではおよそ3万人が命を落としました。それだけでなく、彼らがあれほど信じていた主の契約の箱まで奪われてしまいました。また祭司だったホフニとピネハスも死んでしまいました。どうしてこのようなことになったのでしょうか。イスラエルの子孫がヨルダン川を渡るときと、エリコを手に入れるとき、そしてペリシテと戦争をするときの共通点と違う点がありました。共通点は契約の箱を前に置いたことであり、違う点は契約の箱が最初は実像だったものの、後では虚像であったことです。イスラエルの子孫がヨルダン川を渡るときに契約の箱を前に置いた理由は、その契約の箱を信じたからではなく、その契約の箱の主人であられる目に見えない神様を信じていたからでした。しかしペリシテと戦争するときには目に見える契約の箱、それ自体を信じました。つまり彼らが契約の箱を持ってきたのは、その戦争の勝敗が神様にかかっていることを告白するためではなく、勝利という結果を手にしたかったからでした。虚像を負った人の末路はこのようなものです。イエス様は交渉外の最後にエルサレムに向かっておられます。もう5日後には十字架にかけられ、償いの死を迎えることになります。エルサレムに向かわれるイエス様は二人の弟子を送られ、向こうの村につながれたロバの子を連れて来させ、そのロバの子に乗って行かれました。ロバの子に乗って行かれるイエス様のお姿は滑稽なものでしたが、人々はイエス様とその一行を見て笑ったり無関心でいたりしませんでした。人々が見せた反応を今日の本文37節はこのように明かししています。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、この部分をマタイの福音書21章7節から10節まではこのように明かしています。そしてロバとロバの子とを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ。主の御名によって来られる方にホサナ、いと高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。人々は力いっぱい叫び賛美を捧げました。イエス様がとても有名な俳優だったから人々が集まったわけでもありませんでしたし、イエス様が有名な歌手だったから人々が叫び歓呼したわけでもありませんでした。人々がホサナを叫び賛美しましたが、その意味は今私たちを救ってくださいです。その叫びは彼らの本音でした。その叫び声はイエス様がエルサレムに入られる時もやみませんでした。その姿を都中がこぞって騒ぎ立ちと明かしています。騒ぎ立つのヘブライ語がセイオですが、この文字的な意味は地軸が揺れるです。この単語は主に外敵の侵略を受けた時に人々が受ける衝撃を表す言葉です。イエス様がエルサレムに入られるお姿は 地震が起きたと人々が考えるほどでした。しかしイエス様は8頭の 馬が引っ張る馬車に乗られ、大勢の臣下が頭を下げて後に続くローマ皇帝の行列のようにエルサレムに向かわれませんでした。イエス様が乗られたのはロバ、それも人を一度も乗せたことのないロバの子でした。ですから人を初めて乗せたロバの子はよろめいたでしょうし、またイエス様は足が地につかないようにずっと足を上げておられたかもしれません。それだけでなく、ロバの子に乗って行かれるイエス様の見舞いに敷かれたのは赤い絨毯ではありませんでした。人々が着ていた上着、汗の匂いがする上着と白の木の枝でした。その姿はまるでコメディ映画の一場面のように思います。それでも人々はイエス様に向かって、主の御名によって来られる方にイスラエルの王と叫びました。では人々はなぜそのように力いっぱい神様を賛美したのでしょうか。イエス様がロバの子に乗られ、人々の古びた上着を踏んで来られても、彼らの目には虚像のイエス様ではなく実像のイエス様が見えたからだったでしょうか。あるいはイエス様がしもべの姿で来られ、十字架の上で償いの血を流されることで、この世を救ってくださるという神様の敬臨を深く理解していたからだったでしょうか。37節をもう一度読み上げます。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、オリーブ山はエルサレムの東側にある山です。その山から見たら向かい側にあるエルサレムの神殿が一目で見渡せます。私たちはイスラエルの聖地巡礼に関する本やネットでエルサレムの神殿を遠くから撮った写真を見ることができますが、その写真はオリーブ山から撮ったものです。イエス様がそこに到着された時に人々が大声で神様を賛美し始めましたが、自分たちの見たすべての力ある技のことでが理由だと明かしています。ではもう少し具体的に弟子たちと人々が見た力ある技のことはとは何でしょうか。その力ある技のことをヨハネの福音書12章17節と18節がこのように教えてくれます。イエスがラザラを墓から呼び出し、死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことの証しをした。そのために群衆もイエスを出迎えた。イエスがこの印を行われたことを聞いたからである。人々があんなにも大声で叫んだ理由は、イエス様が死んだラザロを生き返らせてくださったからでした。イエス様がラザロを生き返らせてくださった現場には弟子たちはもちろんのこと、多くのユダヤ人たちがいました。その姿を見たユダヤ人たちは自分たちが見たことを人々に話し始め、その噂がイスラエル全域に広まりました。それでエルサレムから来られたイエス様を見て熱狂したのでした。十字架の死を目前に控えて、イエス様の最近の業績を整理するとこうなります。イエス様はエリコの入り口である視覚障害者の目を開けてあげ、一生をお金の奴隷として生きてきたエリコの主税人の頭ザーカイのもとに行かれ、彼の人生を変化させてあげました。ザーカイは イエス様が自分の家を訪ねてくださった頃に大きく感激し、彼は自分の財産の半分を貧しい人々に分け与え、騙し取ったものは14倍にして返すと告白しました。その後にイエス様はエルサレムに向かわれました。イエス様がエルサレムで王になられたら、他の人より自分がもっと良い地位につくと弟子たちが互いに争っているとき、イエス様は彼らに自己妄想に陥って馬鹿げたことをせず、今していること、ほんの小さなことに忠実になるように、皆の例えを聞かせてくださいました。そしてエリコとエルサレムの中間地点にあるベタニアに行かれ、死んで4日も経ってすでに葬られただけでなく、腐敗が始まったラザロを生き返らせてくださいました。この一連の出来事は弟子たちから人々に、また他の人たちに伝わり広がりました。それでイエス様がロバの子に乗られエルサレムに行かれる、笑えるような状況の中でも、人々は力いっぱい歓呼の声を上げたのです。しかし彼らがそのように熱烈に歓迎したのは主の実像ではありませんでした。主の御業に対する彼らが作り上げた虚像でした。彼らにとって必要だったのは主ではなく主のお力でした。視覚障害者の目を開けてあげ、最悪で自分勝手な人間の代名詞のような主税人を変化させ、死んで4日が過ぎてすでに葬られた死体を生き返らせてくださった方なら、自分たちが持っている望みを十分に叶えてくださることができると考えたからでした。この時だけではありませんでした。イエス様が行われた奇跡の中で、4つの福音書にすべて記録された唯一の出来事である5つのパンと2匹の魚で、成人男性だけで5000人、女性と子供まで合わせて最少1-2万人に上る人たちを満腹にさせてくださった5つのパンと2匹の魚の奇跡があります。その奇跡が4つの福音書にすべて記録されたということは、その出来事がそれだけ衝撃的であり重要であるという意味でしょう。その時に満腹に食べたユダヤ人たちはイエス様を王に擁立しようとしました。それでも強引に擁立しようとしました。その時にイエス様は彼らの提案を一言で断られた後に、一人で山へ登られました。人々がイエス様を王に擁立しようとした理由は、イエス様がこのような奇跡が行われる方であるのを見ると、神の御子であられることは間違いなく、旧約で予言されたメシア、永遠の命をくださる方だと思われたからではありませんでした。人々が見ているのは救いの主のイエス・キリストではなく、自分たちの経済的問題を解決してくれるイエス・キリストの能力でした。彼らはイエス様の実像を見たのではなく、イエス様の虚像を見、その虚像に自分の欲望を投影したのでした。もしその時にイエス様が人々の要求通りに王となられ、世俗の王となられたなら、その方はただイスラエルの王として終わったでしょうし、私たちはイエスという方が誰かも知らなかったでしょう。しかしイエス様が人々が要求する虚像の道ではなく、実像の道、十字架の道を行かれたから、その方は復活の主となられ、全人類を救われる王の王、永遠の王となられたのです。皆さんの信仰生活はどうですか？虚像と実像を反対に考えながら、それが正しいと言い張ってはいませんか？ロバの子に乗られエルサレムに入ってこられるお姿を見て、イエス様が行われた力ある技のことで 大声で賛美を捧げたイエスの民の群れの真ん中に、または端っこに私たちの顔はありませんでしょうか。主の実情を目的にして信仰の道を歩む人と、虚像を目的にして信仰の道を歩む人は、外面的には差異がないように見えるかもしれませんが、その結果は大きく異なります。実像を目的にする人と虚像を目的にする人は、いずれも主日には主の御前で礼拝を捧げ、御言葉を読み、御言葉を学ぶ集まりに参加します。また他の人に仕えることにも参加します。しかし実像を目的にする人が目標にしていることは主と主の御言葉ですが、虚像を目的にする人が目標にしているものは自分自身と世俗的な価値です、価値観です。私たちが虚像を追ってそれが実像だと固く信じて信仰の道を歩んでいたら、いくら念入りに塔を築いてもそれは砂上の楼閣のようで、それが、真でないこと、誠でないことが明らかになった時の虚しさは本当に大きいでしょう。今週の木曜日から正月連休が始まります。今年も新型コロナウイルスのせいで故郷や親元に行って、兄弟姉妹と親戚に会うことは難しいです。このような時ほど私たちの家庭を顧みることになります。私たちの家族は本当に主の虚像ではなく実像を目的にしていますか。私たちの家族は主によって互いを信頼し愛していますか。もしはいと答えることができた、できないなら、主の虚像を見て大声で賛美を捧げた人々と私たちは大きく違わないのではないでしょうか。私たちは皆、霊と誠によって神様を礼拝する人生を生き、神様の御言葉の上に立つだけではなく、神様の御言葉が私たちの上にあるようにしましょう。家族全員が共に真理と生命の道を歩みましょう。また自分が一人暮らしだとしても、いつでも共におられる主と共に生きていきましょう。私たちが実像の主を目的にし、主の御言葉に従って生きれば、私たちの家庭は生命の共同体となり、今度の正月は民族の祭りを超え信仰の祭りとなることでしょう。お祈りいたします。父なる神様、今日の御言葉を通して何が実像であり何が虚像であるか悟らせてくださり感謝いたします。私たちは目に見えるものが全て実像であり、目に見えないものは虚像だと考えていますが、そうではないことを教えてくださり感謝いたします。私たちの信仰が弱い時には実像と虚像を区分できずに生きました。それで虚像を追い求めた時が少なくありませんでした。しかし信仰が育ち実像と虚像を区分できるようになっても、依然と虚像を追って生きようとする姿を見ます。虚像があってこそ実像があるものだと主の御前で言い張ったり、人々の前では実情を迫っているふりをしながら、実際には虚像を追って生きているのが私たちであることを告白します。またこの世は私たちに絶えず虚像を追って生きるように囃し立てます。そうしなければ愚かなことだと嘲笑い、一生負け犬の人生を生きるだろうと言ったりもします。私たちの心の目を開けてくださり、真理の実像を見てその道を歩めるようにしてください。 父なる神様、新型コロナウイルスにより今度の正月に故郷と親元に行けなくても共にいる家族たちの信仰を顧みるきっかけとしてくださり、より霊と誠によって主を目的にする時期を設けることで、今度の正月を民族の祭りではなく信仰の祭りに昇華できるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。